雄大
ラジオタックル。
さあ始まりました、雄大ラジオタックル。この番組は龍谷大学社会学部コミュニティマネジメント学科の学生が龍谷大学の今を伝える番組です。先月は FM79.7MHz 京都三条ラジオカフェにてお送りしましたが、今月は感染対策をしっかり行って龍谷大学より放送を行います。また去年同様に京都三条ラジオカフェに加え、舞鶴にある FM77.5MHz FM 舞鶴でも お送りします。この放送は2021年8月5日に収録しています。今喋っているのが2回生山根相馬です。今月は司会進行を担当します。今月のワンポイント自己紹介です。今月は特技ということで、私の特技は部活でもしていた、水泳とバスケットボールでございます。
おお、すごい。
はい、ありがとうございます、はい、では、今月龍谷大学ラジオタックルを一緒に盛り上げてくれるメンバーも自己紹介してもらいましょうか。
はい、
はどうぞ。
はい、2回生の平井真也です。今月のワンポイント自己紹介の特技は水野早飲みですよろしくお願いします。
お願いします。
2回生の堤紗理奈です。私のワンポイント自己紹介はドナルドダックの声真似をすることです。
気になるな。
やってもらってもよろしいでしょうか。
ちょっとだけ
ドナルドダックだよ
よかった、かわい
い。お願いします。
お願いします。
はい、4回生の堤春奈です。今月のワンポイント自己紹介の特技は、小さい頃からチアダンスをやっていたので、チアダンスという紹介にしておきます。
よろしくお願いします。
お願いします。
OK ですね。
はい、4回生の西村紀穂です。私の特技は寝ることです。よろしくお願いします
またちゃう
ね。かっちゃう。はい、じゃこのね、計5名で活動していきたいと思います。今月は先月までとは異なり、前半後半に分かれずに放送していきたいと思います。はい、というわけでね、まあ、8月ですけど、まあ、オリンピックありまして、ね、はい、8月5日にこれね撮ってますけど、はい、まあ、8日にはね閉会式があるということでね、早いですね、もうね。じゃあ早速一つ目の話題に移りましょう。東京オリンピックについて。
よっ、イエーイ。
連日のメダルラッシュでね、もう最高に盛り上がってますけど、ラジオじゃあオリンピックが
オリンピック、ね、ですよ。
大盛り上がりしてますけど、
ラジオを盛り上がってくれたら嬉しい
というわけでね、まあ、せっかくなんでね、うん、東京オリンピックについてちょっと話そうかなっていうことで、
はい、
平井君お願いします。
はい、東京オリンピックは1960年以来56年ぶりの開催予定だったのですが、新型コロナウイルスの影響で1年遅れの開催となりました。うん、残念ながら東京都で新型コロナウイルスの感染が再び拡大し、4回目の緊急事態宣言が出されることが決まったことなどを受けて、東京オリンピックは東京、神奈川、埼玉、千葉、1都3県のすべての会場を観客を入れずに開催されることになりました。うん、今回のオリンピックはお家で楽しんだ方も多いのではないでしょうか。はい、今回の収録の8月5日の時点での日本のメダルの獲得数は、金メダルが21個、銀メダルが7個、銅メダルが12個です。
すごい。
特に注目を浴びたのはやっぱり柔道の阿部一二三詩兄弟ではないでしょうか。
よかったね、感動したもんな。
兄弟で初の金メダル を2つ獲得した選手たちです。
すごすぎる。
めちゃくちゃ面白かった試合を見せてもらいました。皆さんは注目してる競技とかありますかね。西村さん何かありますか。
はい、西村が注目した競技は卓球です。
おー、ね、いいね。
卓球は日本の卓球史上初の金メダルを今回のオリンピックで獲得していて、水谷選手と伊藤選手の混合のところだったんですけど、皆さん見ました。
見ました ね、
すごかった。
った。
やっぱ日本人は卓球好きですよね。
すごい強いイメージありますもん ね、卓球って。
強いから。むっちゃ興奮しましたね、やっぱ卓球は。
うん、ね、いいね。面白かったですもんね、見ててね。
で、相馬くんはどうですか？
僕はですね、水泳ですかね。
あ、さすが、やってます。
やってたね。やってましたね。やっぱ見ちゃいますね、この人は。ね、大橋悠依選手のね、個人メドレー200と400の金ですね、やっぱね。
金メダルすごい、
金メダルすごいですもんね。うん、滋賀県出身なんですよね、あの人。
すご
い、そうなん
です。で、滋賀で初の金やったんで、すげえと思って、
すごい記録を、
う
ん、
そうそうそう、25歳
すごい、
ね、次のオリンピックまでね、まあ、頑張ってほしいなと思いますけど、
ですね、
うん、どうですか、堤さん。
2回生の堤が注目した、競技は、スケートボードのストリート部門のやつですね。で、なんか男子だと金メダルを、
うん、
あの堀米選手が取ってて、で女子だと、銀メダルが西矢選手で、銅メダルに中山選手が取られてるんですけど、女子は結構もう年齢が低くて、
ね、びっくりした。
13歳16歳とか、
歳
とすごい、め
っちゃ幼い年下
で、子供っす
よね。まだ中学生とか、
すごいですよね。
女子の表彰台とか見ても全員子供や
すごいよね。
ちっちゃいっていうね。
で、なんかその男子 そのスケートボードを見てから、こう YouTube でいろいろ調べて、なんかあのアメリカの大きい大会の動画とか、なんか 1時間フルで特集とか結構載ってるんですけど、
うんうん、
最初から最後までもう全部見ちゃいました。
お結構ハマって、
結構ハマって、
ね、トリックの技、トリック目覚えてね。
細かすぎて、
あるからね。
流行りそうです ね、
ね、確かに、
ね、流行りそうです
ね。そんな感じですかね。
いいですね。
先輩は何かありますかね。
4回生の堤なんですけれども、そうですね、まだやってないんですけどね、8月の7日、
はいはい
はいはい、
閉会式の前の日の土曜日に、うん、フェアリージャパンっていう新体操の、
ああ、
そうなんですよ、あの競技が開催されるんですけど、やっぱりチアダンスしてるっていうのもあって、そういう新体操とか体操系に惹かれるというか、すごいなって思うんですけど、まあ8月7日にするのが団体の方で5人1組で演技されるんですけど、その中の1人が21歳、私ら、西村さんと私
同世代
なんですね。ちょっとこれは見なあかんと思いまして、
親近感が、
そうなんですよ。でそれも5人の中で一番若いのかな、最年少なので、ちょっとこれは応援せなあかんと思いましたんで、ぜひ皆さんもね、8月7日見ていただけたらいいなと、
ね、
皆さんで応援しましょう。
はい、そうですね、ね、まあ、オリンピックってね、まあ、いろんなドラマがあってね、面白いですよね。
面白いですね。
はい、今オリンピックの話が出たと思うんですけど、このラジオ FM 舞鶴でもね放送されていますんで、
はい、
舞鶴とオリンピックについてちょっとつなげてね、
はい、
はい、
ね、そうですね。
そうですね。ちょっと話していこうかなと思うので、
お願いします。
この話は私堤春奈から、
はい、
話していきたいと思います。舞鶴とオリンピックといえばですね、舞鶴出身の方で4名もオリンピック選手として、ね、そうなんですよ、選出されていて、まず一人目が菅谷初穂さん。はい、初穂さん。1932年のロサンゼルスオリンピックにおいて競泳 100m 自由形に出場されました。
競泳、相馬くんのやつや。
そう
か、すごいですよ、100。
すごいですね、
すごい。
そして2人目が大江末雄さん。1936年のベルリンオリンピックにおいて棒高跳び競技に出場し、銅メダルを獲得されました。
銅メダル、
そうなんですよ。で3人目が山口優希さん。2004年のアテネオリンピックにおいて陸上 1600m リレーに出場し、4位に入賞されました。
1600
800m
めちゃくちゃ走る
長い
すごい、そして4人目が斉藤理香さん。2008年の北京オリンピックにおいてウェイトリフティング競技に出場し6位に入賞されました。
すごいね、
すごい、
そうですよね、
すごい、4人ともすごい選手なんですけれども、あの2人目に紹介させていただきました大江末雄さん、
はい、
銅メダル獲得されました棒高跳び競技に出場された方なんですけれども、この方友情のメダルっていうメダルを持っていらっしゃいます。
お、なんだ、なん
や、
うん、
友情のメダルというものをね、ちょっと私の方から説明させていただきたいと思います。
はい、ぜひお願いします。
はい、まず日付1936年8月5日です。本日ですね。
おお、すごい、
記念すべき日。
そう、記念すべき日、本日の、1936年の本日にベルリンオリンピックの棒高跳びの決勝がありまして、大江末雄さんと西田周平さんという2人の日本人を含む5人の争いになったそうです。当時雨が降る寒い中で5時間にわたる激闘の末に
5時間雨降ってるんですよ。
でアメリカのメドウズ選手っていう方が4メートル35センチを飛ばれて優勝されました。続く、4メートル25センチを飛んでいた西田選手と大江選手もメダルを獲得されます。この時点で2位が決定してるんですね、2人とも、うん、でもやっぱり本来は2位決定戦、どっちも同じメートル飛んでるんで、どっちが2位なんや、どっちが3位なんやっていう話になるんで、本当は2位決定戦しないといけないんですけど、まあ、夜になって雨降ってたんで気温も下がって2人の疲労も激しかったことから、当時先輩だった西田選手からの提案で競技を終えることになってしまうんですね。当時のルールでは同じ高さを飛んだ西田選手と大江選手はどっちとも2人とも銀メダルのはずだったんですけれども、あの当時の主催者が急遽次回大会用の新ルールを適用するということになってしまったので、4メートル25センチを1回目で飛んだ西田選手が銀メダル、そう2回目で飛んだ大江選手が銅メダルということを公式で発表されたそうです。
なるほど、ね、
そうなんですよね。でも表彰式で西田選手が大江選手に2位の台を譲られたそうで、
優しさや、
そうなんです、先輩の優しさというものですねこれが
すごい
なんですけど、言ってしまえばじゃあどっちもが銅メダルと銀メダルを持っている状態というか、どっちもが銀メダルと銅メダル持ってるよねみたいな、なんかちょっとよく分かんない
状態、
そう、そう
なので、2人の話し合いで銀と銅のメダルをこう半分につなぎ合わせることになったそうなんです。これが友情のメダルというお話、そうなんですよ。オリンピックにこういう友情の物語もねあるということで、あの掘ってったらすごいいろんな物語が他にも出てきそうですが、私のターンはここで終了とさせていただきたいと思います。友情のメダルで、皆さんもちょっとメモっておいてね、ちょっとテストに出るかもしれないで ね、
いい
お話で、そうなんですよ、ちょっと覚えておいていただけたらなと思います。
はい、
はい、
なるほどね。ではね、まあ、前回まではねここら辺で一回切れてたんですけど、はい、今回引き続きねこのまま放送していきたいと思います。
はい、
じゃあ続いてはですね、舞鶴と戦争についてねちょっと触れたいと思います。
はい、
はい、じゃあ堤さんお願いします。
はい、2回生の私堤が担当するのは、舞鶴と戦争についてなんですけど、はい、この話題は去年も多分先輩方が舞鶴についてお話の方をされてたと思います。
はい、
で舞鶴と、深く関係してる戦争として、1939年から1945年までの、6年間にわたる争い、第二次世界大戦が、知られてると思うんですけど、
はい、
今年2021年じゃないですか、
はい、
で今年は、終戦から76年になるんですけど、今では、戦争をテーマとしたドラマとか映画も結構たくさんあるじゃないですか。
永遠のゼロとかね、
ありますよね。
そう、
そういうの多分皆さん見る機会あると思うんですけど、でそういうのを見て当時の残虐さだったりとか戦争について考えさせられることもたくさんありますね。 でこの第二次世界大戦敗戦後に660万人の海外にいた軍人や民間人の方々は日本への引き上げを余儀なくされたんですけど、この引き上げなんですが、外国の領地で生活していた方々が本国に帰還することを示す言葉なんですけど、この引き上げに関して舞鶴では引き上げ記念館という場所があって、でこの舞鶴引き上げ記念館っていうのは1988年に開館されています。でこの記念館なんですけど、1000点を超える常設展示が行われていて、
めっちゃあるね、
めちゃめちゃ多いですよね、うん、でこの資料からは軍人の方たちが抱いてる家族へ会いたいとかの思いとかだったり、あと帰国したいなっていう希望とか、あと生き抜いていく思いが伝えられていて、とその記念館からは、残虐さだったりとか戦争の醜さと平和であること自体の尊さがまあ発信されています。で舞鶴は舞鶴港っていうのがあるんですけど、その港は1945年の10月7日に最初の引き上げ船、その引き上げを行われる船が最初のもので、雲仙丸っていう船で有名というか知られてるらしいんですけど、その最初だけじゃなくて最終引き上げ船である1958年の9月7日に行われた白山丸っていう船も有名みたいなんですけど、この1945年から1958年までの13年間にわたって長い間引き上げが行われていたのは国内では舞鶴だけ、舞鶴が唯一の引き上げ場を13年間行われていたみたいです。
すごいね。
すごいですね。で今日収録しているのは8月5日なんですけど、本来は8月5日と8月6日の1泊2日で舞鶴に合宿に行く予定だったんですよね。
行きたかったです。
そうですね。でも今回はちょっとコロナウイルスの影響で合宿の方が中止になってしまったので、個人的に、まあ、皆さんも一緒に舞鶴
行こうかみたいな話
をしたい。
免許補充者が、ね、2人ほど。
そうですよね。運転して、
運転してもらって。
コロナちょっと落ち着いたらね。
行きたいですね。
行きたいなと思ってます。
ね。
私の話はこれで以上になります。
はい。
じゃあ次は西村が話したいと思うんですけど、
よろしくお願いします。
ちょっと何
皆さん突然ですけど、ウズベキスタンって知ってますか？
国ですね。
名前は聞いたことあるかもしれないですね。
そう、この舞鶴はね、ウズベキスタンと結構つながりがあるっていうことを今回私も初めて知ったんですけど、まあ、その第二次世界大戦の後、引き上げの町として舞鶴は結構ねすごい有名になっていったんですけど、そのウズベキスタン共和国にも抑留されていた日本人の方々がたくさんいたみたいで、そこから、ね、ウズベキスタンから引き上げされる方々が舞鶴港を、ね、使われていたっていうところなんですけど、そのウズベキスタンで抑留されていた時に日本人の方々が建設をねすごいたくさんしていたみたいで、水力発電所とか学校とか建設、そうそうされていたんですけど、中でもね一番有名なのがナボイ劇場っていう
劇場、
そう劇場、国立の劇場があって、これは457人の抑留者の方々が1945年から46年にかけて建設された建物で、今でも現役でオペラとか、そうバレエ、そう今でも上映に使用されてるそうで、ウズベキスタンの紙幣にもね、ナボイ劇場が書かれてるぐらい
有名なところ、
そう有名な建物を作っていた そうです。で、そう、なんかめっちゃね、すごいいい建物みたいで、あの大地震が起きた時にもナボイ劇場は全く被害がなかったっていうところから、あの親日感情を持ってくれてるウズベキスタンの方々が多いみたいで、日本人のようになりなさいって子供たちに言い聞かせてくれるぐらい、
ちょっと嬉しいですね。
ね嬉しいですよね、うん、そう、そんな感じなんですけど、でそこからウズベキスタンと舞鶴のつながりができまして、今回の東京オリンピックでもウズベキスタンの柔道の、ね、選手団の方々が舞鶴で直前合宿をされていたらしいです。そうで、しかもなんか小学校、舞鶴にある小学校ではウズベキスタン料理をね、なんかレシピ伝授してもらってみんな食べたりしてて、
すごい、
みんな食べたことあるウズベキスタン料理、
どんなのかな、何があるのか分かんない。
私もねちょっと調べたんですけど、名前だけじゃ分かんなかった
なかなか ね、
みんなでじゃあまた作りましょうか
頑張って調べて、
料理食レポしてまたラジオで
食べれますか、みんなで
機会があれば、
ね、機会があれば。
そうで、そう、そうなんですよ、柔道の、ね、選手が直前合宿されていたんですけど、はい、その中のボボノフ選手っていう
ボボノフ
選手が柔道の90キロ級のところで、ね、銅メダル獲得されてて、
すごい、
おめでとうございます。
重量級で、
そう、みんなでね、なんか MBS で舞鶴の市民の皆さんが選手村に行く選手たちをお見送りされてる映像もね、YouTube とかに載ってたんで、そう、めっちゃ楽しそうやった。私もお見送りしたかった前澤氏になりたかった、その瞬間、ね、
頑張ってって言いたかった、
ね、言いたかった、うん、でもすごいメダル獲得されたんでね、
う
ん、
すご
いですね、
嬉しいですね、
こっちまで嬉しくなっちゃった
そう、嬉しくなっちゃった。以上です、
ね、じゃあ最後になりますけど、
はい、
次のオリンピックについてもね、ちょっとだけお話ししようかなって
ことで、ね、はい、楽しみ、
はい、次はね3年後ですね、今から2024年、
はい、
次回はパリでね開かれているので、
パリおしゃれや、
花の都でね、
かっこいい、
フランスパリですよ、
はい、したいなパリ、
オリンピック見に
行こうか
オリンピック観光ね、観光したいです ね、
ね、
で、まあ、この3回目で開かれるのが1900年で、1924年から100年経って、
すごい、
結構間だったね、
100年ぶりの開催、
ブランクあってのね、ちょっと
ブランクって言うのは分からないけど、オリンピック
選手みたいな
期間空いてね、でまあ、まだちょっと先のことなんで、あんまり、まあ、あの詰め詰めで決まってることないんですけど、ブレイクダンス、
お
ブレイクダンス、
はい、実施される
ってこと、
決まってるらしい、
くるくる回るやつ、
ね、かっこいいやつ、
そうそうそう、頭でくるくる
回る、ヘッ
ドスピード、
ああ、
ね、どうやって点数つけんねんの、
芸術点みたいな感じ、
ね、難しい、
フィギュアスケート
方式でね、だから各技に点数今から決めてるのかなとかね、
決まってそう、
もう決まってるかな、
世界大会とかだったら
それ基準とか、
ダパンプの誰だっけ、誰がね
出てこなかった、
誰だったかな、ダパンプの人がね優勝してるとかしてないとかね、
すごい、
じゃあ日本代表になるかもしれ
ん、可能性ね、全然あるしね、
すごい、
そうそうそうそう、
すごいね、
まあ今回から新しく東京からね加わったサーフィンとか、スケートボード、
はい、さっき出ましたね、
さっきのな、
スケートボードスポーツクライミングとかね、
お
これ もう採用されること決まってるらしいんで、
お
楽しみ、
注目です ね、
うん、ね、
スケボーなんか、ま、あの13歳とか16歳の、
あ、じゃあ全然まだ
まだ希望はね、そうそうそ
う、だって3年後でも
16歳とか
20歳になってない、
すごい若い、
やば
そうそうそう、若い世代がどんどん出てきてるんですね、
頑張ってほしい、
多分まだまだいると思うから、
ね、
50歳ぐらいまで
88ぐらいの人言い張ってる、スケボー、
嘘、
やってる人、
すごい、
足首すごいな、アクティブやな、
何枚メダル取れるんや
すごい、だからそうそう、表彰台独占とかね、
あ、日本勢が
どうかもし
れない、見てみたいですね、
夢ですね、
サーフィンも ただ男子と女子でメダル取ってるし、
あ
その時2人も若かったんで、
あまだまだじゃあ、
そうそう、まだまだ
今後の大会も
あるなっていう、
楽しみ。
そうクライミングもね、なんか日本強いらしいんでね、スポーツクライミングとかも、
うん、あそうなん
や、今日決勝とかやってるんちゃうかな、
5日に決勝、
うん、あじゃあ今日
楽しみ、
スピード競うやつとか、ね、あるって面白そうやなって、
すごいな、
楽しそうでした。
ワクワクしますね、今からね、
楽しみ、今から次のオリンピックの、
ね、楽しみやな、
楽しみですよね、
はい、
まあ、次回のねオリンピック楽しみしつつ、
はい、
まあ、そんなこんなで、まあ、お時間となってしまいました。
はい、あ
ね、ですね、まあ、本日の放送で、第3回目ということでね、はい、まあ、舞鶴の話とかオリンピックの話とかね、いろいろさせてもらいました。じゃあなんでね、まあ、楽しい放送になったんではないでしょうかということで、
はい、
最後までお聞きいただきありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
雄大ラジオタックルはツイッター、インスタグラムをやっています。アカウント名はアットマーク雄大ラジオです。番組への意見や質問など、皆さんのお便りをお待ちしております。次回の放送は11月27日です。次の放送も、ぜひぜひお聞きください。
お願いします。
お願いします。
まだまだ新型コロナウイルスの拡大は収まっていません、
はい、
油断は禁物です、
はい、
不要不急の外出はできるだけ避け、しっかり退出し対策し、前向きに明るく過ごしましょう。本日の放送のお相手は、西村紀穂、堤春菜、堤紗理奈、平井真也、山根相馬の5名でお送りしました。それではまた次回お会いしましょう。
さようなら。
流大ラジオタックル、この番組は FM79.7MHz、 京都三条ラジオカフェFM77.5MHz、FM 舞鶴よりお放送しました。